日本原子力研究開発機構 JAEA の永井です。私のポスター発表を見ていただきありがとうございます。2011年3月に発生した福島第一原子力発電所事故では、大量の放射性物質が大気に放出されました。これによる環境影響と住民の被曝線量を評価するため、 JAEA は大気放出された放射性物質の放出源情報を推定更新する一連の研究を行ってきました。これらの研究では、JAEA が開発した WSPD の対角散シミュレーションを用いた解析手法により、環境モニタリングデータから放出源情報を逆推定しました。まず、WSPD のシミュレーションで考慮しているプロセスについて、左上の図で説明します。放射性物質が大気放出された際には、空気中に浮遊したガス状と粒子状の放射性核種が風に流され、乱流拡散により広がっていきます。これを放射性プルームと言います。放射性プルームが地面に接触すると、放射性核種の一部は地面に沈着します。これを間接沈着と言います。一方、放射性核種が降水や雲に取り込まれ、降水とともに地面に落下したものを湿性沈着と言います。一般的に湿性沈着の方が間接沈着より効率的に沈着を引き起こし、地表面汚染の主な原因となります。 WSPD は気象条件、大気輸送、沈着を表現する方程式を数値的に解くことにより、これらのプロセスをシミュレートします。放出源推定では、まず推定手法の上部に示したシンプルな手法を用いました。この手法では、測定された大気中濃度を単位放出を仮定した計算による測定地点の値で割ることにより、モニタリングデータに対応する時間帯の放出率を得ることができます。最新の研究では、アンサンブル気象計算とベイズ推計を組み合わせた新しい最適化手法により、放出源情報を精緻化しました。この手法は、放出源情報を改定するだけでなく、気象計算のアンサンブルメンバーから最適なケースを選定することにより、気象場も改善することができます。放出源推定結果として、セシウム137とヨウ素131の放出率の時間変化を図に示しました。テラダエタワール2012による結果では、シンプルな手法を用いました。この放出源情報は、原子放射線の影響に関する国連科学委員会アンスケアの2013年レポートにおいて解析に活用されました。テラダエタワール2020による最新の研究では、改良したモデルと新たに公開されたデータを用いて、新しい最適化手法により放出源情報を更新しました。その結果、 WSPD のシミュレーションは、図に示すようにモニタリング地点の大気中濃度と航空機モニタリングによる地表沈着量分布を良好に再現することに成功しました。また、解析により明らかにした地表面汚染の形成過程を右下の図に示しました。主要なプルームの発生日と流れた方向及び沈着プロセスについて示しています。そして、このシミュレーション結果は日本の被曝線量評価プロジェクトで活用されました。ご清聴ありがとうございました。